皆さんこんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ、本日もお送りしていきます。私はナビゲーターを務めます社会的健康戦略研究所で理事をしております渡辺武智です。よろしくお願いします。当社団では5月の末に総会が行われております。この総会は研究員など関係者のみが参加視聴できるものになっておりますので、本日はインターネットラジオを視聴していただいている方々に、朝の代表理事より2021年度の総括と今年度の活動について一言ずつお話を伺おうと思ったのですが、朝の代表理事より熱い思いと悲惨なるお話を長時間にわたりいただくことになりましたので、この内容を1回配信としてまとめるより分割して皆さんにお届けしようと思いましたので、本日はその1回目配信していきたいなと思います。まずは2020年から振り返る昨年の総括、お聞きください。
じゃあまず最初は昨年度総括としてはどんな感じだったでしょうか？
そうですね。昨年度の活動を開始する前に、一昨年度がどういう総括だったかから始めたいと思うんですけども、ちょっとこの話を皆さんしてないと思うので、2020年度の総括ってどうだったかっていうと、この社団法人が2019年に発足してるんですよね。その2020年度に1年度かけて、活動の体制構築が完了したっていうです。例えばその研究部会でいくと3つの部会、学域部会、職域部会、そして地域の部会っていうのが動き出したということと、その中のサブカテゴリーですね、理論と研究実践と、それから基準作りと社会実装っていう3つのサブカテゴリーがあるんですけど、 3×3 が進み始めたっていうのが、2020年度の総括です。2020年度のその骨格が完成したっていうところを受けて、2021年度の活動をどういうふうにしていこうかということを、当時2020年度の総括の中でお話をさせていただいたんですけども、一つは縦の流れ何かっていうと、ある意味理論構築をしていくんです。みんなで議論しながら理論を作って、ある意味その次のステップとして実践者検証をして、その後に実践現場検証、この縦の流れを2021年度できるようになってきたから、例えばウェルビング愛媛だったりとか、実際に地域の現場という言い方が正しいかどうかわからないんですけど、実際のフィールドですよね、ちょっと広めのフィールドで、いろんな検証までできるようになってきて、皆さんと、しかもその場の皆さんと一緒になって進められるっていうようなことが2021年度できてきた。これ縦の流れが、構築できたかなというふうに思っています。で、横の流れとしては学域と職域と地域基準作りって、この部会に分かれているわけですけども、部会間連携ですね。20年度ってどちらかというと、その部会内に閉じた活動っていうのはできてたんですけど、その部会を超えての連携っていうのはなかなかできてなかった。それが2021年度に学域と職域、地域、そして基準作りっていうのが有機的に連携しながら活動できるようになってきたっていうのが、2021年度の大きな活動の進化かなと思っています。当時ですね、2021年5月の総会で2021年度をこうしましょうっていうふうな話を僕はしてるんですけども、まず一つは理論と検証のサイクルを回していきましょう。これはウーダーの時代、当然その時、コロナもあってですね、これからどういう社会になっていくか、もしくは社会常識がどう変化していくか、生活のベースがニューノーマルと言われているようにどう変わっていくかが見えない中で、この活動を進めていくには、やはり理論と検証のサイクルをすごく短いサイクルで回していかなきゃいけないということで、ある意味職域と地域、そして本部という言い方は変ですけど、東京でやっている研究部会と地域支部でやっている地域の皆さんとの連携、そういうその 連携のつながりをこう深くして短いサイクルで検証ができるような、まあ、そういった活動ができてきたかなというふうに思います。でもう一つは活動成果を社会へ還元するっていう意味で考えると、まあ、基準作り、まあ、ISO を含めやってますけども ISO もしかり、それから健康経営品質基準っていうガイドライン作りもそうなんですが、今年というか2021年度ですね。2021年度をその内容を議論していって、で、例えば健康経営品質基準でいきますと報告書、ガイドライン的な報告書を出せるっていう、そういった活動が、まあ、完成したというか、そこまで活動ができた。職域と地域支部で社会実装の拡大っていうところにおいてもウェルビング愛媛だったりとか、もしくはそれに付随していろんなところの地域との関係性をつながりができるようなきっかけみたいなものが2021年度得られてですね、社会実装が拡大できるベースが整ってきた。まあ、これがその2021年度の大きなその成果というか総括ですかね。その時どういうふうな考え方で2021年度活動していきましょうかっていう話の中で、僕は動的平衡だっていう話をしたんですね。で、まあ、これはウーダーとも関係するんですけど、動的平衡ってまあ皆さんご存知のように、生物学では、まあある意味新陳代謝のことを言っていて、福岡先生がこれを提唱しているわけですね。まあ私たちの体は日々入れ替わりながら、常に新しい物質で入れ替わりながら、だけど個人としては変わっていっていないっていう、動的に変化しながらバランスをとっているっていう状態。まあそれはまあ物理学で言うならエネルギー保存則だし、まあ文学の世界で言ってるのは、鴨の長明の方丈記ですね。ゆっかの流れはっていう、まさにあれを言っているわけですね。この予測不可能、もしくはどう変わるかっていうことが、複数シナリオとして存在しているような、まあそういった時にしっかり地に足をついた活動をしていくっていうのは、この動的平衡という考え方がすごい必要かなと。いうふうに思っています。で、まあ、それがある程度できてきたかなっていうふうに思ってますので、まあ、今後もね2022年度もそれ継続していけばいいかなというふうに。でもう一つ僕は重要な視点で2021年度世の中の健康の定義がだんだん変わってきたなと思っています。それは僕たちは当初から WHO 憲章の健康の定義でこう活動するんだいうポリシーでですね、まあ、内外に、こう、アナウンスしながら進めてきました。だけど、どうしても世の中では、病気との対義語としての健康というイメージが、ついていたんですけど、最近多くの、まあ、対外発表している、その、まあ、メディアの中もそうですし、文献でもそうですし、学術的なところもそうですけども、この健康っていうこととのウェルビーイングとの関係みたいなものが、WHO 憲章に書かれているような、まあ、そういったことが引用されるようになってきている。まあ、これはすごくいい方向性だなと思っています。で、やはりその先ほどの動的平衡の話に、本質的には少し違う側面があるんですけども、僕たちが体と心と社会っていうものをバランス取ったところに健康というのがあって、で、体と心と社会のバランスを取るっていうのは、まあ、まさに動的平衡だと思うんです。常に自分が変わっていっているわけですから、その中でのバランスも常に本当は変わっていってるんだけども、自分としては健康という状態を常に変えながら維持していく。そこの視点がこうきちんとその私たちの社団の中の活動にインプットされてきて、例えば19年度に考えてきた健康という状態、これコロナ前に考えてた健康というその概念と、それから2020年のコロナ真っ盛りですよね、の健康という概念、そして2021年度、それがだいぶ慣れてきて収束に向かうかっていうふうになってきた時の健康という概念、これから次2022年度はどうなっていくかっていう話あるんですけど、そこの健康の意識に常に合わせていかない限りは、これは僕たちが健康をプロデュースするっていうことができないわけです。そういったことがこの3年間を通じてですね、すごくダイナミックに状態変化を起こした こう、ある意味僕たちがすごく学ぶところが多かった年の一つになったかな、というふうに思っています。全体で言うと、2021年度の総括としては、この活動のが、いろんな連携が深まってて、進化してきたなということと、それから動的平衡の視点からの活動っていうのが、こう進んで、きて、健康っていう概念そのものも移動させながら、出てきてるかなということ。そして世の中の健康という定義が変わってきたかなという、まあ、そこら辺が、2021年総括ですかね。
はい、浅野さんありがとうございます。まあ総括なんでね、ちょっと大きな話も含めて言っていただいたと思うんですけども、もうちょっと細かいとこで質問したいんですけども、去年のやっぱり大きなトピックスの一つとしてはウェルビング愛媛っていうことで、愛媛のそういうやってみたいよっていう企業に集まっていただいて、まあ我々の方からこういろいろねご支援するっていう取り組み、まあ、ここまでのことをねやったのは初めてかなと思うんですけども、まあ、期間的にも結構長くやりましたよね。もう半年以上とかねやってたかなと思うんですけども、まあ、いきなりねあそこまでのこう支援みたいなことをしてみて、まあ、浅野さんから見てどうでした？もう感想としてでいいんですけども、
僕はねすごくあれ良かったと思いますよ。もちろん愛媛の人たちもそうだし、僕たちにとってもすごい学びが多かった。
うん、
であれを綿密な計画を立ててやってたら、おそらくああいうふうなこう形で収束しなかったと思うんですよね。
うん、
だまあだからやってる時はね、いろいろ大変だったこともいっぱいあったとは思うし、想定外みたいなことも相当出てきたと思うんですよね。あ、こんなはずじゃないんじゃないかっていうのをね、なんかいろいろあったりとかしたと思うんですけど、僕が言いたいのは、それがこう普通の状態なんだってことだと思うんです。だから計画された世界、予定された世界で生きているんだったら、そんなことが起こるっていうことはないんですけど、僕たちは変化し続けてる社会の中で、今と明日、次の瞬間も違うというところで何かをしていかなきゃいけないということは、ああいう愛媛でやったようなやり方みたいなものをやっていかないと、やはりその場その場に合わせた動的平衡は取れない、
うん、
まあ、そういう印象ですね。
うん、そうですね。なんかガチガチに固めたプログラムですっていうことではなくて、まあ、全部でセミナーワークショップ9回ぐらいですかね、やったと思うんですけども、あの中でも、まあ、浅野さんおっしゃったように、かなり途中で変えてきましたよね。最初に想定したのと、なんか随分違うところにゴールが行って、で、それも、愛媛の方々も、やっぱり納得性を出すためには、そこが必要だよねっていうところを、結構ね、向こうの運営委員と、こう、揉みながら決めていけたので、やっぱりそういった、実際にね、こう、今後活動できる基盤としては、まあ、そういった変化させることができたっていうのは、すごく良かったですよね。
そう、今、渡辺さんがおっしゃったように、話し合いながらできたっていうのは僕はすごく良いと思って、やっぱりそういう対話が必要なんですよね。なんか一方的なブロードキャストではなくて、やっぱ対話しながら作り上げていく。これはもう基本中の基本なんだけど、どうしてもそのブロードキャスト的になりがちな活動って多いんですよね。型にはめた。
うん、
おそらくそれの最たるものは今まで僕たちが受けてきた教育だと思うんです。
うん、
別に相手に対して何か対応して進めていってるわけではなくて、一方的にこうバーンと押し付けてくれるみたいな、まあ、そういうことっていうの自体が実はそのウェルビーイング、健康みたいなものを考えていくときに真逆に存在しているものなんだろうなって思うんですよね。だから活動のやり方そのものもやっぱりその我々として今回ウェルビングエリアのやり方っていうのは本当に良かったんじゃないかなと思います、う
ん、はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、第1回目はここまでとなります。いかがだったでしょうか。次回は国際標準化 ISO の活動について浅野代表理事にお話をお伺いしていきたいと思います。それでは本日はありがとうございました。